第一コリント6章14節、神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。ローマ人への手紙8章11節、もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。第一ペテロ1章3節、神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生きる望みを持つようにしてくださいました。
1 Corinthians 6:14 By his power God raised the Lord from the dead, and he will raise us also. Romans 8:11 And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who lives in you. 1 Peter 1:3 In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
はい、皆さんハッピーイースター。先日ですね、家で、妻と話していた時にですね、こう自分が話しながらふとですね、あれ今さっきまで何のこと話してたかなと思ったんですよね。今話してることじゃなくてちょっと前に何か話してたのに何を話してたかちょっと思い出せないってこうふと思ったんですよ。ほんの 2,3 分前に話したことなんですけど、
So the other day I was talking with my wife and all of a sudden I couldn't remember what we were talking about. And it's just about 2-3 minutes ago we were just talking about this, but I just couldn't remember what I was talking about.
で、話した妻にですね、今話してるこれの前に何の話したっけって聞いたんですよね。だから妻をじーっと考えて思い出せなかったんですよ。
So I asked my wife, what did we just talk aboutright before this conversation, so she thought about it for a moment, and she couldn't remember it either.
必死になんとかこうじっと考えて、やっと思い出せたんですけども、幸い。
So they both had to think really hard, and finally they didn't remember.
とにかく私よくいろいろ忘れるんですけど、それでだからこう、悪いこと言われたりとかね、なんかこう嫌なことされても、幸い思い出せないんですね。
I do always forget a lot of things. So even when people say bad things about me, it's a good thing that I do forget about those as well.
多分皆さんの中でホッとしてる人いると思うんですけど、
I think you might be relieved from what I just said.
私たちは毎日忙しかったりとかですね、目とか耳とかに入ってくるもうたくさんの情報、それがあまりにも多いので、いろんなことを覚えていられないっていうことが、あってですね、この過ぎ去ったこともうすぐに忘れてしまうということもあると思うんですね。あるいはこうやらないといけないということも忘れてしまいます。
So we are often so busy and so much things are into us through our eyes and ears that we do often forget things and even things that we really have to do。
そんな時ですね、このスマホにあるリマインダーという機能とかね、アプリというのがこう便利なんです。
So for that, the applications like reminders on your iPhones or any smartphone are very handy to have.
まあ、絶対忘れてはいけないことをメモっておいたりとか、またちゃんとタイマーをセットですしてですね、このその日その時間が来たらそのことをちゃんと思い出せるように知らせてくれる便利です。
So it reminds you by you actually putting in the smartphone write about your memos or the timing or the schedules, so it will remind you when you really have to do what you have to do.
まあただですね、やることのためのこの予定のことを思い出すために使うのも便利なんですけども、まあ、それ以外でもですね、何か自分にとって大切なこの格言、名言であったりとか、まあ、クリスチャンだったら聖書のこのね、暗記したい言葉を、聖句をこうリマインドさせるのも便利です。
So it is all, of course always useful to use, manage your schedules, but also you can keep important messages on your memo, or maybe for the Christians, we may put a very important Bible passage on the memo.To remind you.
聖書もですね、ある意味でこのリマインダーのようなところがあるんですね。私たち人間がこう生きていくのに忘れて、るべきじゃない、覚えておくべき、まあ、リマインドされるべき大切な言葉がたくさん詰まってるんです。
So in a way, Bible might be just like this reminder. The Bible has so many messages that you do have to remember, or keep remind yourself how to live our lives.
まあ、中でもですね、人間にとって一番大事な、まあ、リマインダーとなる言葉は、まあ、これだと思うんですね。
So I think this is the most important reminder.
人間には一度死ぬことと、まあ、死後に裁きを受けることが定まっている。
Just as man is destined to die once, and after that to face judgment.
まあ、特にこう人間はですね、一度死ぬっていうことは、私たち、ね、自分のこのアプリのリマインダーにはですね、この一度死ぬよとは多分入れてないと思うんですよね。でも遅かれ早かれ起こる重大なイベントなんです。でもしょっちゅう忘れることがあると思うんですよね。
So we probably do not put on our iPhones that we are destined to die once, but it's something that we do often forget that it's actually going to happen.
それはですね、ただ毎日忙しすぎるとか、死ぬことを考える余裕がないからというだけではないんですね。実は脳にはですね、自分に関する死というものを否定して、死はこの全てこの他人に降りかかるものと思い込む、そういう脳の働きがあるというふうに、まあ、イスラエルの研究で判明したことがあります。
That's not because we are just too busy every day and we have no time to think about death. But some researchers from Israel University says that our brain has a mechanics.Or a way of denying death, and believe death is for somebody else, but not for ourselves.
まあ、人はですね、医者からあなたはもう病気で死んでしまいますと宣告されたときに、思わず笑ってしまうということが、まあ、よくテレビでもね見ててあるんですけれども、まあ、これは自分がですね、死ぬ運命にある現実というのを拒絶する、この一種の心理的なこの防御反応だそうなんですね。まあ、他の人じゃなくて自分自身が死に関連したことをこの考えようとすると、脳が自動的にですね、その結びつきをシャットダウンさせるからなんですね。
People often actually laughs when people are told about maybe a death sentence. Maybe you see that on TVs and stuff like that. This is really a defensive psychological effect that you have, reaction you have to deny that I am dying. When we have to think about our own death rather than others, our brains automatically shut down the idea of our own death, the connection in our head.
またこの脳はですね、死に関する情報はまあ全てもう他人のもの、ね、自分じゃなくて他人のものと認識するんですね。まあ、そうやってこの脳がですね、恐怖とか自分が死ぬっていうこの意識的なに考えることからこう身を守るということなんですね。研究をした主任によるとですね、まあ、そうやって脳がこの死への無関心を貫くことで、人間が今を生きていくことを維持できるというんですね。
Also a brainTends to recognize that information about death is about some other people. Our brains purposely protect ourselves from the thoughts and the fear that I will die. The chief researcher says that human can live by making our brains to ignore about death.
でないとね、毎日あ自分は死ぬ自分は死ぬ自分は死ぬとばっかり考えてるとですね、もう絶望で生きる気がしないんですね。
So if you keep thinking that you're going to be dying, then you really don't want to live.
また人間はですね、まあ、そうやって脳が勝手にこの死を避けようとする機能だけに満足せずに、この自分自身ですね、人間自分の知恵とか技術とかまた力で死を避けようともしてきました。
But then we are not satisfied just by the brain's nature, but also try to avoid or extend our death by our own thoughts and technologies.
まあ、自分が死んだ後のまあ遠い将来ですね、この蘇生する技術がまあ発達して、それを期待してですね、そのやがてやがて死後の肉体をこの生き返らせてもらおうと。で、自分の死んだ死体を冷凍保存するということが、まあ、研究がずっとされているんですね。まあ、これクライオニクスというんですけども。
So, some people are hopeful that actually techniques will be so advanced after our death. They research store dead body by freezing it until science has advanced to such a degree. It is able to bring that person back to life. It is called
Cryonics. 日本語でクライオニクス。
Cryonics.
ここからそう遠くないサンノゼ日本社があるあのペーパルですね。ペーパルの創業者であるピーター・ティールという人もその一人なんですね。まあ、彼も冷凍保存すると。でも、彼はですね、そんな話がまあ必ずしもうまくいくとは、まあ、実際は信じていないらしいんですけども、まあ、どっちかというとですね、この死を克服する技術への自分の意思表示、自分はそういう技術に賛成しますというこの意思表示であって、まあ、投資に近いものだと言ってます。
The founder of PayPal, Peter Thiel, is one of them. Even though he is skeptical that the technology actually works, but he states it is a sort of thing we are supposed to try to do, just like an investment.
チャット GP で知られる、ね、オープン AI、まあ、これも初めはサンフランシスコで始まったそうですけど、まあ、そのオープン AI のサム・アルトマンという人はこの去年ですね、人間の寿命を10年延ばすそのための技術にこの、まあ、そういう技術を開発していくバイオ企業にですね、1億8000万ドル270億円も投資したそうですね。
サム・アルトマンのオープン AI known for chat GPT has invested$180 million, I guess it's $180 million, to a biotech company which is trying to extend our lives by 10 years.
また企業家のですね、ブライアン・ジョンソンという人、45歳の男性はですね、200万ドル、まあ、約3億円を自分の体に投資して、30人の専門のドクターを雇って、18歳の体に若返ることにしたんですね。心臓も脳も肺も肝臓も腎臓も皮膚もまた髪の毛も全部歯もですね。
Brian Johnson, a 45-year-old software entrepreneur, to turn back the clock. He's on track to spend at least $2 million on his body. He wants to have the brain, heart, lungs, liver, kidney, teeth and skin, and hair of an 18-year-old. He's doing it.With the assistance of about 30 special doctors.
体全身の MRI を取ったりですね、レントゲンを取ったりとか血液検査をしたりして、まあ、自分のその結果から必要な治療とかまた何かこう美容のトリートメントを最新の技術で行うんです。
They try the most intriguing new treatments on him and obsessively track the result using everything from whole body MRIs to blood draws.
毎朝5時に起きて20個以上のサプリメント、まだ薬を飲むんですね。で、ビーガンの食事を徹底して、歯磨きもフロッシングも入念に行います。動脈とか皮膚のこの健康のためにサプリメントも飲みます。まあ、他にはですね、お腹にポリープができないようにとか、体内の炎症を抑えるためのそういうサプリメントも飲みます。
Each morning, starting at 5 a.m., he takes more than 20 supplements and medications.He is on a strict vegan diet and extremely specific brushing and flossing routine. There's actually a supplement for artery and skin health, another to prevent bowel polyps, others to reduce inflammation.
毎日1時間ですね、25種類の運動のメニューもこなし、毎週紫外線のダメージを回復するためのこの皮膚のこのお肌のお手入れもですね、欠かさずにやるということですね。聴力を良くするための音楽療法も行っています。
He follows a daily hourly work, actually hour long working workout consisting of 25 different exercises. Then there are weekly acid pills to contract sun damages and sound therapy to better his hearing.
その結果、この45歳のジョンソン氏の心臓年齢は37歳、お肌は28歳、肺活量は18歳、歯茎は17歳。まあ基本的に彼のやってることはフルタイムの仕事みたいなもんですね。
As a result, his biological age of his heart 37, skin 28, lung capacity 18, and gum inflammation 17. Basically, what he does is just like a full-time job.
皆さん3億円出してやりたいですか?
Would you like to spend $3 million, or actually $2 million to do that?
そこにいる犬見たらなんかどうでもいいわって感じ、なんか関心なさそうですけどね。
He's healthy.
まあこんな風にですね、死のことを忘れたりとか、まあ、死とか老化に抗うのは人間なんですけども、でもやっぱりですね、聖書がこの2000年間人間へのこのリマインダーとして私たちにずっと思い出させてきた通りに、この人は一度死ぬ存在なんです。
So human tries to forget about death or to figure out some, fight aging, but as the Bible he says,And he always reminds us that we are destined to die once.
人間のこれまでの長い歴史の中で死んだことなくずっと何百年も何千年も生きている人、多分皆さんの近所にいないと思うんですね。あるいはこのアンチエイジングというのも永遠に続けられるものではありません。
In the human history, there hasn't been nobody who can live hundreds of years or thousands of years and not die. Nobody around us. And also, anti-aging will not last forever.
でも聖書がもしですね、私たちにただあなた方は一度死ぬとリマインドしているだけならば、なんと無責任で冷たい書物でしょうか。
But if the Bible is only reminding us that we are destined to live, I mean to die, it would be such a irresponsible and very cold literature.
それだけだったらですね、人はもう生きていても仕方がないと、どうせ死ぬんだから、まあ、そのように絶望的、悲観的に生きていくようになると思います。あるいは逆に、どうせ死ぬんだったら、もう好き勝手にしたいようにしたらいいと、楽しんでしまえというふうに無責任で自暴自棄な、そんな生活をする、どっちかの選択を選ばせることになると思います。
If it was only that, then we may choose to either become hopeless and pessimistic and say, we have no reason to live, since we will die anyway, or become selfish.And self-destructive, of say by saying, since we'll die, let's just have fun and be selfish.
ところが聖書はですね、死を否定し、また死を避けようとする人間に対してリマインダーを送るだけではなくて、ちゃんとその解決と希望のメッセージも私たちに送ってくれているんです。
But Bible does not just send us the reminder that we are destined to die, but also to send us the solution.And hopeful messages.
聖書の言葉をいくつか読みたいと思います。
Let us read some Bible passages.
神は主、つまりイエス・キリストをよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。
By his power, God raises the Lord from the dead, and he will raise us also.
もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。
And if the spirit of him who raises Jesus from the dead is living in you, he who raises Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who lives in you.
神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。
In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
これらの聖書の言葉では、私たちはよみがえる、またこの生きる希望を与えられると。与えてもらえるというふうに言っています。
The passages are telling us that we will revive. We are given hope to live.
で、この3つどの聖書の箇所でも鍵となるのはイエス・キリストがよみがえったというところですね。
But within these three passages, the key is resurrection of Jesus Christ from the dead.
私たちがよみがえることとセットで書かれているんです。イエス・キリストがよみがえったようにとか、イエス・キリストがよみがえらせられた力で、イエス・キリストがよみがえったことによって私たちもまたよみがえるというふうに教えているんです。私たちが死んだ後よみがえるにはこのイエス・キリストというお方が鍵となっているんです。
It is written together as a set that we will also arise. It is teaching us that as Jesus Christ has resurrected by the power of his resurrection, by Jesus Christ has resurrected, we too will be revived in order to, for us to revise.Jesus Christ is the key.
ところでですね、最初に紹介した聖書の言葉のリマインダーにはですね、後半にこういうふうに書いていました。
So, the last part of the Bible reminder I showed you first, it says,
人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。
It is distant that we will die once.And to be judged after the death.
人間は絶対一度必ず死ぬだけじゃなくて、同じように必ず死後に裁きを受けるということも決まっている。これは誰にも例外ではないということです。
It is that we are not only destined to die, but also we will be judged after the death, and we cannot avoid this without any exceptions.
で、この誰によるこの何の裁きかというと、それは神様による私たちのこの生前のどう生きたかに対する裁きであるということなんですね。私たちに命を与えてくださったこの神様に対して、私たちは死んだ時にこの申し開きをすることになると教えているんです。これは人間の死亡率が 100% 確実なと同じく、みんなそうなんですね。
So who willAnd how will we be judged? That by God and how we have lived our lives. When we die, we will have to explain to God. Just as humans' death is 100% for sure, we will have to face the judgment as well.
そして死ぬのが誰にとっても残念で、もう悲しい絶望であるのと同じように、この神様の前での裁きについて私たちにあるのは、ただ絶望なんですね。というのは、完全に正しい神様の前には私たちみんな、人間は罪ある汚れた存在だからです。
As death is very disappointing and sad and despair, the judgment in front of God is such a despair. Because in front of a perfect God, all of us are sinners and impure.
生涯で一度もですね、悪いことを考えたりやったりとか、あるいはこの自分中心に物事を考えたり、物事を自分中心にやったりしたことがないという人は誰もいないと思うんです。皆さん手に胸に置いて考えると絶対あると思うんですよね。ですから死んだ時にこの命を与えてくださった神様の前に出た時に、人はみんな正しい神様の前には罪あるものとされるんです。で、今度は永遠の死なんです。
Nobody has not done or thought of bad things.And be selfish. So when we die to be judged in front of God, we will be judged as a sinners, which would be the death forever.
私たちがそんな恐ろしいこの運命に終わることがないように、神様はご自分の一人子イエス・キリストを2000年前に使わせてくださったんです。
To avoid us to have such a fearful destiny, God has sent His only Son, Jesus Christ, to us 2000 years ago.
神であるイエス・キリストが私たちと同じようなこの人の姿をとってこの地に来てくださって、私たちの罪を代わりに背負って十字架にかかって、代わりに私たちの代わりに罰を受けてくださったんです。
Jesus Christ came as a man just like us and to bear our sins to be on the cross and punished.
これを信じるだけで私たちのこの全ての罪が許されて、神様の目にはもう罪はないものとされます。そして死んだ時に神様の裁きを受けることなく永遠に生きるものとされるんです。
Just by believing this, all of our sins are forgiven and we are seen as no sinners and not be judged by God when we die and to live forever.
なぜなら私たちの罪のために 十字架にかかって死なれたイエス・キリストが2000年前のイースターの朝に墓の中からよみがえって罪と死の力に打ち勝ってくださったからなんです。
Because Jesus Christ, who died on the cross 2000 years ago, has risen on the morning of Easter and to win over the death.
ですからさっき紹介した3つの あの聖書の言葉のようにイエス・キリストによって私たちは死んで終わりではなくてよみがえるんです。
So the three Bible passages introduced earlier through Jesus Christ is not the end by the death, but to revive.
また生きている今も私たちは命あふれて生きることができるということもこういう聖書の言葉から教えられるんです。私たちはキリストにあるこの愛と許しを受けてどんな状況でも喜びや平安やまたこの希望愛にあふれて生きることができるんです。
Also, these passages tell us that we live this life. We can live with a full of life. We can receive the love and forgiveness of Jesus. So we can live with full of joy, peace, and love under any circumstances.
1983年、カーラ・タッカーという23歳の女性が、彼氏と一緒に、ある家に盗みに入って、そしてそこに住んでいたカップルを、惨殺してしまいました。で、後に2人逮捕されて死刑が、宣告されました。
In 1983, a 23-year-old Carla Tucker and her boyfriend broke into a home in order to steal and for a robbery and murdered a couple living there. Following their trials, convictionThat they were received a death sentence.
しかし収監されてから3ヶ月してこのカーラ・タッカーはクリスチャンになりました。
But after 3 months after being imprisoned, she became a Christian.
パペットっていうね人形を使ったこの人形劇を使ったこの伝道チームがですねこの刑務所にやってきて、慰問してきたときに、暇つぶしにですねカーラもこの人形劇を見に行くことにしたんですね。でこのその時聖書を持ってきたその人たちが持ってきた聖書を盗んでといっても本当はただでもらえるものだったんですけども、取ってですねで、自分の部屋に帰って夜こっそりそれを読んだんです。
A puppet ministry team came to the her cell block and since everybody else was going and she was so bored and she joined the crowd of out of bored just boredness she stole a Bible at the meeting actually not knowing that they were freeAnd secretly, she took it away to her room at the night.
で読んだんですね。そしてそれを読んだカーラはですね、このイエス・キリストを心に迎えて信じることにしたんです。その瞬間ですね、カーラは自分がやったこの犯罪がどれほど大きく重いものかという現実に心を打たれました。その夜初めてですね、初めて自分がやってしまったことの大きさを知ったんです。
Later that night, she accepted Jesus into her heart. The full and overwhelming weight and reality of what she has really done really hit her. She realized for the first time that night what she has actually done.
もう何年も泣いたことがなかったのに、その夜カーラは泣きました。そしてそれ以来彼女の人生にはいつも涙がありました。自分がやってしまったことのその罪の大きさ、重さ、恐ろしさと、そんな罪さえも許してくださるイエス・キリストの愛と許しを思うときに毎回涙があふれるんです。
She began crying that night for the first time in many, many years. And to this day, tears are part of my life, her life. The transformation of Carla's life was tangible.
イエス・キリストがカーラのうちに生きているということはもうその周りの人誰が見ても分かりました。彼女はもう本当に全く変えられたんですね。で14年以上の間彼女は刑務所でイエス・キリストの愛と許しというのを他の囚人に伝え続けました。
Christ was alive in her. Everybody else could see it. For over 14 years she was a powerful Christian presence in the prison.
カーラの死刑執行の日が決まるともうメディアがこぞって彼女のことを報道しました。
When the date of her execution was near, it became actually media sensation.
でこの CNN という番組ではです、あのテレビ局ではですね、このラリー・キングという有名なキャスターが彼女にインタビューをしたんです。でラリー・キングはですね、この死刑執行のほんの数週間前なのにカーラがこの喜びをと平安を持っているというその様子を見てですね、もう信じられないなかったんですね。で刑務所でただ回収したというだけではないんじゃないかと、何か他にもあるに違いないとこう疑ったわけです。
So Carla Tucker was interviewed by Larry King of CNN. He could not believe Carla was with joy and peace even just a few weeks before her execution. He could not believe this was anything more than just a jailhouse conversion.
ラリー・キングはカーラにですね、ただ神様だと答えるだけでは納得できません。もう少し説明してくれませんか。何か他にもあるんじゃないんですかと聞きました。
So Larry King asked, Are you still up? You have to explain what to me, that to me a little more.It just can't be just God.
するとカーラはですね、いえ本当に神様なんです、神様から来る喜びなんですというふうに答えました。
カーラ responded simply, Yes, it can. It's called the joy of the Lord.
カーラは自分のこの心が穏やかで平安だと話して、まあ、被害者の遺族がですね、自分の愛を認めて彼女を許してくれることを願いました。また唯一残念なのは刑務所でキリストの愛を述べ伝え続けることができないことだというふうにも言いました。
She said she was calm and peaceful, and she hoped that the families of her victims would see her love and forgive her. Her only regret was that she could not continue a life of a ministry within America's prison systems.
カーラの死刑執行がされるとき、カーラが残した最後の言葉は、もう愛と許しについてだけでした。
Her final words spoke of love and forgiveness.
世の中の法律ではカーラは赦免されることなく死刑が執行されました。でも神の目には彼女は許されて、そして彼女は神の許しと愛を受け取って残りの人生を平安と喜びとそして希望を持って過ごすようになったんです。そして今では天の神の御元にいるんです。
Under the law and justice, she was not forgiven and was executed. But in front of God, she is forgiven. She received the forgiveness and love from God and lived her remaining life with peace and joy and hope. And now she is in the heaven with God.
人殺しをしたのに許されるなんて、そんな都合のいい話なんてあるのかと思う人もいるかもしれません。でも神の恵みとは、人間の理解を超えたそれほど大きいものなんです。
Some may say, how can you be forgiven after murdering somebody? How can it be so simple? But God's grace is so big, it is beyond our understandings.
神様なんですから、人間の理解を超えたことをされることがあっても当然なんですね。賛美歌にあるように、それが本当に amazing grace、驚くばかりの恵みなんです。
He is God.He does things we cannot understand by our brain. As sung in our worship, it is truly amazing grace.
イエス・キリストが十字架にかけられたとき、隣にも両サイドにですね、十字架にかけられた人たちがいました。で、その一人はですね、もう極悪人で十字架にかけられていたんですけれども、もう死ぬ間際にイエス・キリストに心を開いたときに、イエス・キリストは、あなたは今日私と共にパラダイスに天国にいますというふうにして天国に受け入れてくれました。
So Jesus was put on the cross. There are two criminals on both sides. One which was really heavily really bad criminal. But at the time he had entrusted in Jesus on the cross. So Jesus says that you will be in heaven next to me.
自分はそんなひどい犯罪とか罪を犯していないから大丈夫と言える人は一人もいないんです。すべての人が例外なく死んでいくその現実からして、人にはみんな罪があって神の前には許しが必要な存在だと言えるんです。
There's nobody who can say I didn't do real that bad thing that significantly bad sins so I'm okay but we are all for sure to die and we need God's forgiveness。
むしろ神様は人間的に見てこのどんな極悪な 罪を犯した人よりも自分には罪がないとか神様からの許しは必要ないと思っている人のことを悲しまれるんです。
Actually, God is more saddened by people who don't realize that we need God's forgiveness rather than those people who really committed heavy criminals.
私たちが自分に命を与えてくださっている神様に心を開くとき、つまりイエス・キリストのこの十字架の死と復活による罪の許し、そして死への勝利を信じるとき、私たちの死生観も人生も全く変わっていきます。
When we open our heart to God, who has given us lives, meaning when we believe in Jesus Christ's death on the cross and the resurrection for forgiveness and winning over the death, our lives and thoughts on death will change significantly.
私たちはこの死に対する恐怖から解放されるだけではなくて、生きている今も自分の存在の目的とか存在の意味を知って心に平安と喜びがやってくるんです。
We will not only be freed from the fear of death, but also know the meaning of our lives, and peace and joy will power into our hearts.
最初に紹介したペーパルの創業者のピーター・ティールはこう言いました。
Peter Thiel of PayPal, whom I introduced earlier, said,
私が冷凍保存にサインアップしたことを話すと、クレイジーだとか、不愉快だとか言った反応がよく起きます。私が思うにこの話が人の心をかき乱すのは、それが私たちの自己満足に挑戦しているからではないでしょうか。
When I tell people I signed up for the freeze preservation, I hear people say I'm crazy and it's annoying. I think why my story upsets people is because it is challenging our self-satisfaction.
まあ、体を冷凍保存してやがて蘇生してもらうということは、まあ、人間ですね、寿命、病気、事故などで死んだら終わり、仕方がない、まあ、受け入れるしかない、まあ、そういう自己満足というかこの諦めの常識に対しての挑戦的だから人は反論するということです。
So he's saying that people might fight against the idea of freezing body and preserve challenges the common sense thatWhen people die by illness or accident or whatever, it is the end. And we just need to accept it. And he's challenging that.
確かに人間にはそういうところがあるかもしれません。
Maybe we humans have that kind of tendency.
イエス・キリストが十字架にかかって死んだのは、私の罪の罰を身代わりに受け取ってくれたため、そして3日目によみがえったのは、私が死んでもうよみがえって永遠に生きるようになるため、これも私たちの死に対する、まあ、自己満足というか諦めに挑戦している話です。
So he's saying that the believing in Jesus was put on the cross for our sins and arose on the third day is to tell us revised after our death and to live foreverThat is also our challenges to our self-satisfaction or maybe even a, self-satisfaction towards that idea of our death, that it's the end.
しかもこれは体の冷凍保存よりもはるかに私たち人間の理解や常識を超えた話です。
And this is even far more away from our common sense and understanding than freezing our bodies.
でもこれが私たちを作られた神様の私たちへの愛に満ちた驚くべきご計画なんです。
But this is a surprising plan filled with love of God who created us.
今日このイースターの日にイエス・キリストを通して差し出されているこの神様からの復活の希望、この招きを受け入れて、そして新しい人生を始められることを心からお勧めしたいと思います。
On this Easter day, I strongly recommend that you will receive his invitation of love and thoughts of Jesus Christ and live with Jesus Christ.
ちょっと字がちっちゃいですけども、これを読みたいと思います。
Let us read. It's kind of small, but hope we can read it.
私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒め称えられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中から 蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
お祈りしましょう。
Let us pray.
天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。
Heavenly Father, we praise your name.
2000年前にあなたは御子イエス・キリストをこの地に人として使わせてくださいました。
You have sent your son, Jesus Christ, as a man, 2000 years ago.
それは私たちが自分ではどうしようもできない罪を許すためです。
To forgive our sins which we cannot control, you have given your son to us.
イエス・キリストにその私たちの罪を負わせ、代わりに十字架で罰を受けさせてくださいました。
You put the sin over of ours to Jesus and take over the sin.
そして死んで終わりではなく、3日目によみがえってくださいました。
And the death was not the end, but revised in three days, third day.
それによって私たちは人間死んでは終わりでないということを知りました。
Because of that, we now know that we do not end by theAfter the death.
このイエス・キリストの犠牲を信じるときに私たちは永遠に生きるものとされます。
When we believe in Jesus Christ, we are now made to be living forever.
神に受け入れられるものとなります。
We become accepted by God.
どうぞ私たちがこの希望を受け取ることができます。
Please let us receive this hope.
皆さんの心と合わせイエス・キリストの御名によってお祈りします。
With everybody's heart, I pray in Jesus' name.
Amen.
Amen.
立てる方はお立ちください。共に賛美をしましょう。
Please stand up and join the worship.
愛する主の名 been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, anata wa yomi kata.
May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forever. 青い声願うは、主イエスキリストの御恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき交わりが、今日ここにたお一人お一人の上に、とこしえまでもあらんこと。アーメン。You may be seated.